ナーマンは多分いっぺんにだから3億円を持ってやってきたことでしょう。まあもちろんここではいっぺんに記録されたことですが、でも彼はその後そうじゃないことに気づいたんです。この7旅これで終わったではない。彼は慌てて預言者エリシャのところに帰って行って、今後どうか私が神様を礼拝することができるように祈ってくださいと彼は言うんですね。もう彼は自分がこうだからだからではなく、そういう何かがあるからではなく、何もない裸の自分を全て愛してくださったら神の愛に満たされました。そのことを信じる、それを本当に絶えず何度も何度も繰り返し神様の御言葉に浸り、本当に神様愛してくださるんだな、これで終わったんではない、だけどこれから終わったのではないということは、ずっと神様との関係が続いていくんだ。なぜならこの方はイエス様も思う、私に与えてまでそれをしたいと神様が願ってくださるんだ。ナーマンのようにあれがあるからこれがあるから私はこうだから全部それなしに、あなたが愛してくださるから、その喜びに満たされていただきたいと願います。最後に一つのお話をいたします。あるインドの宣教師が地元の真珠取りの名人と長く付き合いをしていました。二人はよく食事をしながらイエス・キリストについて話をしていました。真珠取りの名人はその宣教師との交わりをとても楽しんでいました。聖書の言葉もよく耳を傾けていました。しかし最後にはいつもこう言うんです。イエス様の救いは私にとっては、優しすぎる、簡単すぎる、天国に入ってもきっと片身の狭い思いをすると考えてしまう。なぜなら私は何もしない、ただお情けで入れてもらう、こう言ってはなんですが、私は堂々と天国に入りたいんだ、自分はこれだけのことをして入りました、その努力に報いられる形で天国に行きたい。宣教師はいろいろと話をするんですが、どうしても名人の心を変えることができなかったんです。長い年月の後、その年老いた名人が宣教師のもとを訪れてこう言いました。ちょっと家まで来てもらえないか、見せたいものがあるんだと。名人は翌週聖地に向かって巡礼に旅立つと言います。その距離3000キロを両膝で歩いて進むと言います。そんなことをしたら膝が血だらけになって破傷風にやられて途中で倒れる。修行中に死んだらそのまま不死の世界に迎えられる。苦行を積めば積むほど高い天に入れてもらえるってもんだ。やめてくれ、イエス様はあんたの身代わりに全ての苦しみを受けて十字架にかかられ、天国への道を開いてくださったというのに、今さらあなたがそんな苦行をするなんて僕は見てられない。しかし真珠取り名人の決意は固いものでした。私の人生で君ほどの友はいなかった。君はいつもそばにいて支えてくれた。皆が私を見捨てても君だけは励ましてくれた。そんな大事な友でも悟りを求める私のこの思いを覆すことはできん。どうか行かせてくれ。名人の家にたどり着いて一旦奥に消えた彼が小さな箱を手に持ってきました。これは長年大切にしてまっておいたもんだ。実は私には息子がいて今まで誰にも話せなかったことだが、しかしどうしてもあなたに話しておきたい。私は帰ってこれるかどうかわからない旅に出るんだ。 そう言って彼はゆっくりと息子のことを話し始めました。息子も真珠鳥だった。インドで並ぶもののない見事なダイバーだった。私の自慢の息子だった。天然真珠というものは実はどれほど完璧に見えてもどこかにかすかな傷や歪みがあるものなんだ。いつの日か完璧な真珠を見つける。それが息子の夢だ。そしてある日、それまで見たことがないほどの完璧な真珠をついに見つけたんだ。しかしその時、潜水時間が限界を超えてしまっていた。この真珠を水揚げした後、息子は命を落とした。年老いた父は顔を伏せ、身を震わせて嗚咽をこらえた。こらえながら彼は続けました。この真珠をぜひ君にもらってもらいたい。箱から取り出したのは丁寧に布にくるまれた大粒の真珠でした。それは最高級の品で、養殖では決して得られない深い輝きと艶、莫大な価値の真珠であることは疑いもありませんでした。言葉もなく見とれていた宣教師の心に一瞬ひらめくものがありました。彼はこう切り出しました。名人、この真珠をぜひ僕に買わせてくれ。100万円でどうだ。名人は顔色を変えました。
何だろう、どういうつもりだ。
じゃあ200万、もっとするんだったらどんなことをしても稼ぐ。
冗談じゃない。
名人は顔を震わせました。
金なんかで買えるもんか。
どんな億万長者がどれだけ金を積んでも絶対に奪うぞ。贈り物として受け取るという条件でしたらあんたに渡せん。
いや、受け取れないよ。真珠欲しいけどただでは嫌だ。そんなの安っぽいし簡単すぎる。それ相応のことをしないと。
名人は呆れ取られています。
あんた全然分かっとらん。いいか、この真珠と引っかえにわしの息子は命を捨てたんだ。これは息子の命そのもんじゃ。かぶなどと言うな。友情の印としてわしはこれをあんたに送りたいだけなんじゃ。
それを聞いた宣教師は声を詰まらせながら叫びました。あなたは分かるか。僕が息子さんの真珠のことで君に言っているのと全く同じことをあなたは神様に向かって言っていたんだよ。これを聞いた真珠取りの名人は天を仰ぎ、何かを探すようにしばらく一点を見つめていました。神様が私たちに永遠の救いを無償で与えようとされるのは、誰がどんなに努力を積んでも救いを手に入れることなどできない、天国に入ることなどできない、それほど高価だ。どんなに良い行いを積んでも、苦行を積んでも買えない、かけがえのない宝物、それを神の一人子が命を捨てて与えてくださるもの、だから誰も神様と取引はできない。あなたからの友情に応えるために僕は息子さんの命のかかっているこの真珠をただでお受けしようと思う。だからあなたも神様からのかけがえのない愛の贈り物を神様からの友情に応えてただ受け取ってほしいんだ。どうしようもならない、さらけ出すのができない、いろんな思いが皆さんの中にあることかと思います。それをさらけ出し清められるためにはそれをさらけ出さなければならないこともある。つらいことです。しかしそうしたいと願う。ただただあなたを愛したい、部分的ではなくて全て愛したい。だから 私の全てを与えよう。その神様の語りかけを聞き、七度永遠に神様の言葉の恵み、救いの力に浸るものとなって、その言葉の信じて、それを本当に私のものとさせていただく恵みの中に、多くの人が助けてくださいます、支えてくださいます。そこに飛び込んで従うものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。そこでナーマンは下っていって、神の人の言葉のように七度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり清くなる。天の父なる神様、私たちが思う以上に、あなたは私たちの全てをご存知です。その全てをご存知の上で、それだからこそ遠くから現れて私を愛し、真実を尽くしてください。清くなれと、その全てを与えてくださることを感謝いたします。いつまでも共にあれと、そのように御言葉を与えてくださいます。どうか私たちがあなたを信じることができるように、このことが過去のことではなく、今私に、私のために語られ行われるとしている、その言葉であることをはっきり受け取り、神様、あなたのお言葉通り好みになりますようにと一切を委ねる、そのものとならせてくださるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。